ロングホームルーム。今日の授業の復習。今日は高木優美先生がアリについて授業をしているんですけども、この時間はですね、特別講師の方と電話がつながっております。もしもーし。
もしもし。
よろしくお願いします。
お願いします。
では、自己紹介をお願いします。
はい、九州大学の村上と言います。よろしくお願いします。
村上さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
村上さんはですね、アリの研究家ということで、
はい。
ちなみに村上さん、アリの研究歴は、どのくらい？
22からなんで、27年目ですね。
どひゃー。研究って言ってもですね、どのような研究を簡単にでいいんですけども、
う
ん、
そうですね。一番一生懸命やってるのは、中米のパナマっていうところで、葉っぱを切ってキノコを育てる、ハキリアリの研究とかですね。あと、最近ちょっとあれですけれども、数年前に問題になったヒアリの研究とか、そういうふうなことしてます。
ありましたね。福岡にも上陸していたりと。アリってどのぐらい種類あるんですか？
今、名前がついてるだけで1万1000種ぐらいですね。
これで、僕実は村上先生の動画を拝見しまして、
はい、
授業形式でその動画を配信するっていうので、
はいはい、
で1万1000種世界にいて、日本には300種でしたっけ？
そうですね、300種ちょっといますね。
よくそんなに見つけ出せますね。
そうですね、村上さんが見つけ出したアリの中でもってことですか？
あ、いやいや、もう他の、もうずっとここ、数百年かけて人間が発見して名前つけたのが、それぐらいありますという。
アリってその種類によってサイズも違うんですか？
はい、全く違いますね。世界最大の、まあ、パラポネラっていうのが一番大きいんですけど、それで、まあ、ちっちゃめのスズメバチぐらいの3センチぐらいとか、
めっちゃ大きいですね。
はい、っていうのもいれば、もう1ミリにも満たないのもいるんで。
ああ、たまにいますよね、ちっちゃい、
ね、
あれ赤ちゃんじゃなくて、そういう
赤ちゃんではない、そういう種類なんです。
そうなんですか。
はい、
私高木由美は、はい、アリが一番虫の中で好きでして。
お、ありがとうございます。
そうなんですよ、なんかアリって、
はい、
協力性というか、
はいはいはい、
なんかいろいろそのちっちゃいながらにもその砂糖をこぼしてみて、
うん、
どうやってその粒を持っていくのか、
うん、
とかを見るのがすごい好きで、
はい、
一粒を、じゃあ一匹のアリが持てなかったら、
はい、
なんか合図かなんかわかんないですけど、他のアリも一緒に来て、その、
まあ、
はいはい、はい、その一粒をなんか4匹で持っていったりとか、協力、
はい、
性があるのかなって。
いや、もう高度な社会があるので、まあ、それも研究してる、そのなんか大きなモチベーションですね、やっぱり。
そうなんですか。
はい、
なんかそういう行動とかって、なんかこう日本人も人間もなんか真似して見る場所があるのかなっていうか。は
い、いや、本当に今言われたように、
はい、
そのアリがどうやってそのものを発見して効率的に仲間を呼んでくるかっていう仕組みを解明して、
うん、
でそれを今実際に物流のなんですかね、その地点を回る、ナビゲーションシステムの それの仕組みの中に応用してるんですよ。
あ、もうアリの仕組みを応用しちゃってるんですか？
はい、それが一番効率的な仕組みなので、数学者がどんだけ計算してもアリのその仕組みにはかなわないっていう。
アリ様々ですね。
はい、だから今物流でトラックに積んでるああいう風なナビのシステムの根幹は実はアリさんが作ってたっていう。あんまり知られてないんですけど。
すごい、それは
初めて聞きました。
はい、
新たな発見ですね。
そもそもですよ先生は、
はい、
どうしてアリに興味を持たれたんでしょうか？
いや、今だから高木さんが言われたように、やっぱその社会行動、まあ、協力行動とかする生き物って多いようで意外と少ないんですよ。
はい、
で、ちっちゃい頃からやっぱその生き物の研究というか、まあ、そういう風なことしたいなと思ってて、
うん、
でその大学生の時にいろいろ見比べてみて、いろんな生き物の研究最初やったんですけど、
はい、
アリが一番面白かった
で。でもそういうなんか面白いからもうこうやって研究を、は
い、そうですね、まあいろんな発見が、まあ、尽きないというか、はい、
アリってその脳みそみたいなのがあるんですか？
脳あります。
あんなちっちゃいのに、
はい、解剖すると立派なのが出てきます
解剖ってすごい。
しかもなんか音を出してコミュニケーションを取るとか取らないとかって話も聞きましたけど、
はいはい、それはあの今僕が今一番力入れてやってる研究でして、
ええ、
基本あの先ほど言われたようにそのアリが物を探すときっていうのはその道しるべフェロモンっていって、まあ、化学物質出して匂いでこう探索するんですけど、どうもその研究しているとアリがまあ、会話というか音を出してるようだというふうなことが分かってきて、はあ、今それをこう録音する機械作ってですねアリがどれぐらい喋ってて、それがどういう役割をしてるのかなっていうのを結構詳細に研究してます。
まだでも解明されてないというところってことですか。
ですね、割と分かってきてて、それ今あの論文書いている最中です。
うわ、
論文書いている最中で、
はい、
興味ありますねそれは。
これぜひこの番組でまた発表してほしい
そうですね、早く書かないとちょっとまずいんですけど、ね、
そうですね、
はいはい、
なんかその昔アリとキリギリスとかいうのがあって、
はい、
アリのそのなんか習性っていうのはなんかこう本当にコツコツと貯めていったりするみたいな、その巣の中ってなんかどういう風になってるんですかね。
まあ、種類にもよるんであれですけれども、うん、それこそ僕が研究しているアリなんかは農業をするんで、
うん、
はい、あの葉っぱを切ってきてそれを巣の中に持ち込んでちっちゃく刻んでそこにキノコを植えて、でそれを収穫するっていう、だから本当にもうなんていうか貯蔵するだけじゃなくて人間みたいにこう育てる、そういうふうなこともできる。
あの巣の中で、
はい、
そういうなんか畑みたいな箇所を作ってるってことですか。
はい、そうです。
面白い、
でそれを育てて自分たちで食べてるわけですか。
まさにその通りです
。すごくないですか
自給自足
究極の自給自足。
本当ですよそれ、アリってその仲間とかって分かるんですか、そのいっぱい巣の中に。
そうです、そうです。それが一番大事なところで、うん、もう人間は実はあの自分の血縁って厳密にはあの区別できないんですけど、アリはその体表の炭化水素という匂い物質をこうきっちり判断して、
うん、
自分のこう血縁者をもう厳密に区別しちゃうんで、もう血縁が違ったらもうものすごいことになるんですよ。喧嘩になっちゃって。
喧嘩なるんですか。
はい、
私その研究をしたことがあって、あの小学生の頃、
はいはいはい、
あのアリ本当好きなので、
はい、
であのなんか4つぐらい巣を見つけたので、
ああ、はあ、
ペットボトルにまず砂を入れて、
ああ、
その4つの砂のアリたちをかき集めたんで、なんか何匹か混ぜて4つの巣の中から選び出して、
はい、
でその別の仲間じゃないアリたちがペットボトルの中に入れるとどういう風に協力するのかなと思ったんですよ。そしたら意外となんかみんなちゃんと巣を2日ぐらいでもう作り上げてて、下まで。
それはですね、
はい、
残念ながら同じ巣なんだと思います。
あ、同じ巣のアリだったってことですか。
こう地下で多分全部つながってるんじゃないですかね。
はあ、だ喧嘩とかしてなかったですもん。
はい、
ほんとみんなで。
よっぽどその多分我々が目にしてる、まあ、アリって黒山アリとか黒オオアリとかは割と巣大きいんですよ。
あ、地下の中ですごい大きい。
はい、もしかすると、はい、なのでもうちょっと離れてると喧嘩しちゃうかもしれないですね。
そうなんだ。じゃあ、
はい、
なんかすごいです ね。
あとあれです、よく僕の通っていた高校の食堂の入り口、
はい、
外にあのジュースの自販機が置いてあって、
あ、
でそこで自販機を飲むとやっぱり中にはちょろっとこぼして、
うん、
あの自販機の周りがこう結構なんかこう汚れるっていうか、こう甘い蜜があんま広がってない状況 でそこに群がってるアリって結構体が大きいんですよ、
はい、
それってやっぱりたくさんそれここには蜜があるっていうの分かってみんな来るから、それ大きくなるんですかね
確かに気になる。
ですね、
ええ、
基本的にはアリとか、まあ他の、まあ、昆虫も全部そうなんですけど、
ええ、
成虫になってから大きくなるってことないんですよ。
あ、そうですか。
はい、だからあのサイズっていうのはもう生まれた時からも変わらない、死ぬまでその成虫になったら、その外骨格って相当硬いん で、なかなかその大きくなれないんですよ。
じゃあ人間みたいに肥満とかとかない
と、はい、そうないんですよ。
だ
からそれは大きい種類が来てるっていう。
あ、たまたま大きい種類が群がってたということですか。
まあ、おそらくその強いんで、まあ、ちっちゃいやつよりかは。
は
あ。はい、なんでその条件のいい餌場は、まあ、喧嘩して勝ったんじゃないですかね、その種が。
はあ。
はい、 ダイエットとかいらないってことです
ね。そういうことですよね。
ただ基本的にアリのご飯っていうのは幼虫と女王が食べるためで、あんまり成虫になるとご飯食べないんですよ。
そうなんですか。
はい。なのでまあ非常に効率的な体してるんで、
そんなに食べなくても生きていける体なんですか。
アリは。だ幼虫とか女王アリがまあ基本的にエネルギーいっぱい使うんで、まあ、そこに、まあ、持っていくための餌を探してるって感じですね。
一つの巣の中に女王アリっていうのは 何匹いるんですか。
ほとんどが1個体なんですけど、1匹なんですけど、ただあの問題になったヒアリとか、
はい、
ああいうやつは一つの巣にまあ100とか1000とかすごい数いる種もいます。
女王だけでそんなにいるんですか。
女王だけでそれだけいるっていう。
女王アリはどういう役目をするんですか。
女王アリはもう卵を産むだけですね。
だから食べて産んで、
はい、はい、
どうやって選抜されるんでしょうね。女王、ね、君は女王だっていう、
はいはいはいはい、
あの幼虫の時に働きアリがこの子は女王アリにしたいなと思ったらいっぱい餌をあげるんですよ。そうすると女王アリになっていく。
それなんかアイドルに群がるファンみたいな
親衛隊みたいな。
親衛隊みたいな、
はいはい、まあ、そうですね、はい、まあ確かに。
だからもう選ばれし、もう運命だったっていう、
うん、そこもですね、例えばそのある程度巣が大きくなるとその女王アリが産めるようになるんですよね。だから小さい時にはそういうことができなくて働きアリをなるべく増やすと、
うん、
でと隣に敵がいるような場合はその兵隊アリ作ったりとか、で働きアリがそういうのをちょっと判断しながらいろいろ工夫して配分決めちゃってるっていう。
その中にもリーダーとかいるんですか。そういう役割分担振るっていうか。
ですね、意外とそういうふうに思われるんですけれども、はい、その明確なそのなんかリーダーがいてそれに従うっていうよりは、
うん、
なんかこうあり一個体一個体の中にこう判断基準みたいなのがあって、
うん、
こうそれをこう積み上げていくと今みたいなことが実現されると。だからこうそこもすごく面白いんですよね。なんかこう、うん、我々が言う女王アリが全部決定してんじゃないかみたいなっていうことはもう全くない。
なんか作戦とかですね、なんか兵隊にとかいうなんですけども、
はい、
さ村上さんにとってアリの魅力って何ですか。
アリの魅力ですか、
はい、
そうですね、もう多様な社会があって、でその中にいろんな戦略があるんで、それを一個一個、紐解いていくのが非常に面白いと思ってます。
じゃあ今後もまた、
はい、
アリを研究されるということで、
はい、
応援しています、
ね、ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
ということでこの時間は特別講師、九州大学准教授の村上隆弘さんとお話ししました。村上さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
村上さん、面白かったですね。
もっとお話聞きたかったです。
足りないですもん、尺がもう
尺が足りない
ぐらい、もっとね、
そうだよね、
聞きたいことありましたけども、
はい、
皆さんもアリ好きになっていただけたでしょうか。
うん、
いただけてたら嬉しいです、
うん、
はい。そしてこの授業で分かったことをここで発表したいと思います。アリ最強説
と言いますと、
もうそのままなんですけどもアリやっぱ最強じゃないです。やっぱり私たち人類よりももうすんごい世代から受け継がれてきた今のアリの世代、なんか分かんないですけど、アリってすごいなって思ったのか。ちょっとした感想、すいませんね。すいません。なんか、詳しいこと言えないんですけど。
いや、村上先生はもっとすごいこと言ってましたよ。
やっぱ28年間の、ね、やっぱ研究はすごいです。
ああ、結構30年近い研究でね。
すごいですよ。
ああ。
皆さん、好きになっていただけたでしょうか。アリがいたらぜひ、アリにね、感謝してみてください。今日の授業は、アリの基礎知識でした。